ほどお見せしました。今年の福音書4章43節から54節と思って確かにあなたの息子は治りますという題で説教いたします。イエス様の一行はサマリアのスカルの町に2日間滞在しました。町の人々にエルサレムでもゲリジム山でもない、ユダヤ人の中でサマリアというのはこういろいろなところで対立してまして、礼拝するのはエルサレムかゲリジム山かという問題もありましたので、それどちらでもないと、どちらでもないんだけど聖霊と真理によって誠の神を礼拝する礼拝、これが神様が与えてくださる恵みによる新しい礼拝なんですと教えて、町の人に壊れて2日間そこへとどまって、教えたわけです。でも今日はそこを終わって2日経ってそこを出てガリラヤの方に行かれた。そして今日のところではカナ前にブドウ酒の奇跡をですね、大きな水がめに水をいっぱい入れてそれを汲んで料理頭のところに持ってきなさいと言われたらいいブドウ酒になっていた、あの奇跡を行われたところカナですね、そこへ行かれました。イエス様はここで預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なされていた。ここでは、ヨハネの福音書はちょっと特別なんですけど、マタイ、マルコ、ルカ、共感福音書と呼ばれる他の福音書だと、イエス様の故郷のガリラヤの人たちは、イエス様を激しく迫害したり、そこでも大勢の人が信じて、救われた人たちもありますけども、そこで激しい反対に遭うこともあって、イエス様は預言者は故郷では尊ばれないということをおっしゃっていました。これはこの場所だけでなくていろんなところですね、預言者、神様のに召されて神様の言葉を語る人も、その人の子供の頃からの旧約を全部知っている人たちですから、なかなか難しい、そういうことが一般的にあると思いますけど、でもヨハネの福音書はこのガリラの人たちはイエスを歓迎したと書いてますね。どうしてかというと、そのガリラの人たちがエルサレムの祭りに行って、杉越の祭りとかカリオの祭りとかいろんな祭り行って、そこでイエス様がそこでどんなことを教えて、人々に救いを伝えたり、それから病気の人を癒したり、悪霊を追い出したり、そうしたイエス様がなさったことをガリラヤの人が見てきたもんで、そしてそれが人々の間に広まってイエス様の評判が良かったと、ガリラヨハネの福音書はそう語っております。でそこでですね、ある人たちはこの預言者は自分の故郷では尊ばれない、この言葉ヨハネの福音書でイエス様がこう言われたのは、自分の故郷がこのガリラヤではなくて、むしろ神様から使わされてきたイエス・キリストとしてはエルサレムは自分の故郷、そう言ってるんではないかという解釈をする人もあります。両方はともよくわからないところがありますけども、ともかく、このヨハネの福音書によると、ガリラヤのカナの人たちはイエス様を歓迎した。下世話な話にすると、自分のふるさとのこうスポーツ選手ですね、高校野球のエースだとか、いろんなタレントだとか、あるいは文学者だとかいろいろあると思います。東京とか中央で活躍しているのを見て、そのファンになるっていう人も、あれは自分の同郷の人で東京で活躍してる、あるいは中央で活躍してるのを見てファンになる、そんな気持ちもこの カナの人たちにあったのかなという気がします。で、そこに、そこにやってきたのはカペナウムの役人です。カペナウムっていうのはガリア湖の近くの町ですけども、そこに、王宮の役人という人が、そこでイエスキリストの噂を聞いて、カナまで、訪ねてきた。で、この役人の息子はなんか死にかけていたとか言ってますから、重い病気でもう今にも危ないという状況なんで、父親として何とかしてほしいと、イエス様の評判を聞いたんで、ぜひ来てもらいたい、来て治していただけるのならお願いしたいということで、カペナウムからカナまでやってきました。そしてイエス様、私の息子が死にそうです、どうかカペナウムまで来て息子を癒してくださいとお願いした。で、それに対してイエス様の答えは、48節、イエスは彼に言われた、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。ユダヤ人たちは特に印を見たがりますね。この印という言葉が出てくるといつも必ず、下に注釈がつきます。下の欄外に、アスタリスクがあって、あるいは証拠としての奇跡、証拠としての奇跡、神の言葉を語る、あるいは教えを、律法の教えを語るときには、その人が権威を持っていることを示すために何か奇跡を行ってみせる、奇跡を行ってみせてほしい、あなたが神様から来た人ならばどうかその奇跡を見せてほしい、そうすれば信じる。これがユダヤ人たちの印を求める癖でした。で、イエス様はそのことを見なければ信じないのか、それは本当の信仰ではないし、それは自分のためにこの奇跡を求める極めて利己的な問い方ではないか、質問ではないかと言われます。まあ、日本で言えば御利益信仰近いものかもしれないですね。その自分のために、自分の何か利益のために何かしてほしいということを求める。でもこの役人はその言葉を聞いてももう動じなかった。まあ人によってはですね、息子をぜひ助けに来てくださいっていうのに、あなたの信仰は利己的だとか、印を求めるっていうのはとんでもないとか言われてカチンときて、ならいいですという人もあるかもしれないけど、この役人は息子のことがあって頭いっぱい心いっぱい、何とか来てほしい、息子が死なないうちに来てくださいと言ってます。もう本当に、その真相の息子を置いて何時間もかかるところまで来ていることにもう気が気ではない。そのことで、この父親を試みられています。そういったイエス様に来て直してくださいという、言い方は極めて利己的だなと言われて、それでもこの父親が息子のために何とかと思う心が次第次第、この方に今お願いしなければ、この方が自分の息子を助けてくださらなければ他に助けがない、もうこの方によるしかないというところに、この父親は心がこう終始凝縮していって、何とかイエス様来てください。このやり取りの中で、この父親はこの方、その奇跡を行われたと聞くこの方は神様から来ているお方で、私の ための唯一の助けだと、唯一の救いだということに心が固まって、こう集まって集中していきました。まあちょっとまあ、後でちょっとこういうところ、からなかなか分かんないことだったこともあって、後でちょっとまた話しますけど、ね、この王宮の役人、王宮の役人というのはですね、このガリラヤの領主王様はこの頃ヘロデ・アンテパス、バプテスマのヨハネの首を切った王様です。その王様に仕える役人で、まあ、その自分の仕事を誰かに預けてこうイエス様を迎えに、来るんで、まあ、ある程度の交換というほどかどうか分かりませんけども、うん、このイエス様のところでやってきたんです。で、本当に腰を低くして、イエス様どうか来てくださいという、そしてイエス様はこの父親の心の中に本当に神様を頼っている、神様を信じてここに来ているということをイエス様はご覧になったんだと思います。イエス様はおっしゃったのは、行きなさい、あなたの息子は治りますっていう声をかけられました。50節ですね。イエスは彼に言われて、行きなさい、あなたの息子は治ります。行きなさいって言って、いや、それじゃあイエス様来てくれないのかと思ったかもしれません。おそらく来て、その息子の上に手を置いて祈ってくれるだろうと思って、期待は外れたかもしれない。でもその後、行きなさい、あなたの息子は治りますという言葉を聞いて、この役人、この父親は信じました。直してくださる、この言葉を聞けば大丈夫だと思ったんですね。それを、まあ、私が読んで思い出したのは、マルコの福音書に書いてある、百人隊長、ローマ人の隊長さんがいました、その人もイエス様のところに来ました。私の部下で厨房で苦しんでるのがいるんで、どうかイエス様治してくださいって聞いたんですけども、でも私は異邦人、ローマ人でユダヤ人でもない、イエス様はユダヤ人のために来ておられると聞いてるけども、異邦人である私にはイエス様を自分の家の屋根の下に入れる資格はありませんから、どうかお言葉をくださいって言ったんですね。まあ、この話を覚えていらっしゃる方多いと思いますけども、お言葉をくださいというのは、私もそのローマ軍というその組織の中にあって、その誰かに仕えているものですけども、私の下にも部下がいて、私が言うことは何でもしてくれる、命をかけてあそこへ行って、あの相手をやっつけてこいと言ったら、その通りにしてくれる、何でも私の言う通りにしてくれる。イエス様が命じられれば、病気だろうが悪霊だろうが何だろうが、イエス様の言う通りになる、イエス様がそれやっつけてくれる。だからお言葉を聞いて、イエス様がそう命令してくれるだけでいいんですって言ったんですね。この人はイエス様がその病気を治してくれる、チューブの部下を治してくれると信じて、どうかお言葉をくださいって言った。あの人のようにこの王室の役人、あるいはこの病気の息子の父親も、イエス様が治りますと言ってくれたんだから大丈夫だと、それじゃあ帰ろうかと言って帰っていったんですね。自分の息子が今死にそうでも、イエス様が治りますと言ってくださったんだから大丈夫だ。 まあ、この王室の役人といってもあのヘロデ、一族はもともとユダヤ人ではなくてイドマヤ人だったかな、周りの外国人ですから、この地域ヘロマ帝国一帯を治めていたのは、まあ、ローマ軍ですから、もしかするとその王室の役人といってもそのローマの役人隊長とかね、そういう役人だったかもしれない。で私このマルコの福音書の隊長さんを思い出して、その組織の中にあって自分に使えるしもべは何でもしてくれる、イエス様すべてのものをご存知で、すべてのものを支配しておられるから、そのお言葉をくださいって言った、もしかすると、ローマ人だったかもしれない。まあローマ人でもそうでなくても大差ないんですけどね、さあこの人は結果はまだ見えない、ね、信じたけども、もう、ね、ずっと遠いところに息子がいますから、治ったかどうか信じ分かんないけども、信じて出かけた、帰っていった。でも後になって分かりますけども、この息子はイエス様が治りますと言ったその時間に治っていたんですね。でもそれをこの父親が知ったのは、自分が帰っていく家からその息子が治ったことを知らせに走ってくる、まあしもべがいたんでしょうね。それと出会ってからですから、何時間も後でした。まあ、その間心配だったかもしれませんけども、途中で知らせに来たしもべと出会いました。そこで息子は癒された、そういう知らせを受けて、それはいつ頃かって聞いたら、昨日の1時、まあ、昨日の第7時とここには書いてありますけどね、1日の時間の数え方は夜明けから始まりますから、午後1時ぐらい、まあ、それが一致して、ああやっぱりイエス様を治してくださったんだということを聞いて、本当に喜んで、一家ともともイエス様を信じるものとなったというふうに書いてあります。でちょっと私ここで引っかかっていたということがあるんですけども、しもべがその治ったことを知らせに来て、まあ、この父親は帰っていく、途中でまあ出会った、で出会って昨日の午後1時だという、これはどうしたんだろう、途中で宿屋に泊まって帰ったんだろう、ずっとこう1週間以上考え続けていたんですけども、なかなかわからなかった。で今朝デボーションしてる時、ああそうだと思ったことがあるんですけども、その時間は朝の夜明けから数えますけども、日が上がりがいつが日が上がりかっていうと日没なんですね。日が沈むときに次の日になっちゃうんです。そうすると午後1時に治りますって言われて、まあ、帰る、地図見るとカナとカペナンは、まあ、直線で20キロか、そこからそんなに遠い距離じゃないんだね、うちからここぐらい、車ありませんけど歩いて、まあ、せいぜい5、6時間かなと。でそれが分からなくて、ずっとこう途中で、まあ、夜歩くのは非常に危険だし、強盗とかあるんで、途中に宿屋さんがあったのかもしれない。 でも息子が心配で朝、まあ、3時か4時には空が白みかけてくるでしょうから、それから歩き出して家へ行く途中でしもべと出会った、そんな風にずっと考えていて、ですからここの説教用紙というのはですね、これだいたい水曜か木曜あたりいつも作るんですけども、ここにはそう、その解釈が特に書いてありませんね。でこの説教用紙を書いた時には、 まだそこのところも分からなくてですね、途中の宿屋でちょっとだけ休んで帰ったとか、それからこの修法のこの式次第、これにいろいろ音声を載せて、そこへ私もこの説教原稿を、まあ、棒読みなんですけど、載せてもらっています。それを読んだ時にはまだそのことが分からなくて、途中の宿屋でちょっと休んだと思ってたんで、ね、でも今朝デボーションしながらもう一度ここを読んでたら、ああそうか、日没が日替わりなんだと。だからその家へ着いたのは日が暮れてから、夜道を多少歩くんでしょうけど、それから家に着いたんだ、だから午後1時が昨日なんだと、やっと気がつきました。まあ、年取るというのはしょうがないので、もう、霞か雲か、昼の中歩いてみたいで、なかなか聖書の、わからなかったんですけども、今朝本当に、この説教前に本当に、そこが分かって、本当に神様に感謝しています。この父親は一生懸命、途中で止まったり何かに巻き込まれたりしないで一生懸命帰っていったんで、その途中でしもべが息子さんは良くなりましたと聞いて本当に喜んだ。そして息子が助かっただけでなくて、自分がお会いしたのは誠に神様から来られた救い主メシアだったということをこの人は分かって、そして家帰って、一家ともども彼自身も家の者たちもみんな信じたと言います。みんなイエス様を信じる者になって本当に良かったと、私も実は本当に感謝しました。こんなもののために皆様祈っていてくださるんだなということをその都度感じますけども、今日はこの役人がイエス様ならば、イエス様が命じられれば何でもなく、信じた、ね、そして、そのことが信じたことが本当なんだ、良かったんだということを確認したことですね。で、私たちにとって、私たちはいろんなことを願い、いろんなことを祈ります。でも聖書ではそれがすでに聞かれた、祈ったことはすでに神様が叶えてくださったと信じるときにその通りになる、まあ、奇跡的なことが書かれています。私も本当にこんなお祈りして無理かなと思うことがたくさんありましたけれども、本当に確信して祈るときに神様がその祈りを叶えてくださるという経験をたくさんしています。ちょっと最後、マルコの福音書11章24節を読んでみなって覚えたいと思います。マルコの福音書11章24節、22節からちょっと読みします。マルコの福音書11章22節、イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。誠にあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。神様に祈るときには本当に神様がこの願いを聞いてくださっているということを信ずるということが大事ですね。お祈りします。神様、今日はガリラヤであった王宮の役人、そして、病の子供の父親がイエス様を信じて、その信仰をイエス様をご覧になって、あなたの息子は治りますと言ってくださった、そのことを信じて帰っていた父親が本当にその 神様の恵みを確認して喜んで信じたということがあります。私たちもどうか神様が私たちのために奇跡を起こしてくださるお方で、私たちを愛していてくださるお方であることを確信する信仰をどうぞお与えください。神様が私たちを愛していてください、私たちのために常に最善を図っていてくださることを感謝いたしますけれども、私たちもさらに神様が私たちのために出してくださることを信じて大胆に祈り求めるものとならせてください。感謝して尊い主イエス様の御名によって祈りします。アーメン。